こんにちは。
じゃあ、いやね、どうしたらいいんですか。
え？
どうしたらいいんですか、ダヴィンチ恐山さん。
どうしたんですか、
アルハさん。アルハさん。
二人でやるんだ。なんですか。はい。
納豆ご飯食べます？
ああ、まあ納豆ご飯はあんま食べないかな。納豆は食べますけどね。
ああ、はい。まあ納豆でもいいんだけどさ。
はい。
納豆ってさ、食った後、
うん。
あのね、まあ味噌汁でも水でもいいんだけどさ、飲むじゃん。はい、飲みますね。あの器の口のとこぬるぬるになるのどうにかなんないの？
ああ、まあ確かにね、気持ち悪いですよね、ちょっと。
そう。あれだけはもう、ちょっとどうにか、今のね、2021年の技術ならなんとかできんじゃないのかなってずっと思ってんのよ。
はいはいはいはい。いや、できるでしょ。
できる？
はい。
どうすればいいの？
もう、いいですか？もうふざけなしで全然
いい。いや、
もう
マジの解決法が知りたいのよ。
マジの解決法言っていいですか？
うん。
ストローを使って吸えばいいんじゃないですか。
でもストローの口のとこぬるぬるになるじゃん。
まあストロー捨てたらいいじゃないですか。
一回吸ったら捨てるってこと。
まあ一回、まあ確かにね、一回か。じゃあ
何回か飲むじゃん、食べながら。
じゃああれですよ、あのサッカー選手がゲータレード入れてるみたいな、なんかあの何あのこうピュッて潰してあの先っちょがピュッて出るやつあるじゃないですか。
キュッて出るやつね。はいはい。
あれってサッカー選手とか見ると口つけてないんですよね。
確かに、押してピューって出して飲んでるよね。
そうそう、もう口ガーって開けて、
うん、
あれで飲めばいいんじゃないですか。
それだ。ゲータレードのなんか器容器買わなきゃ。
あ、いやごめん、あれがゲータレードか分かんないけど。
だからゲータレードのイメージしかないんだけど、 あれのなんかみんなあれってスポーツ中ってゲータレード飲んでんじゃないの？スポーツ
選手。いや、みんなゲータレード飲んでるでしょ、やっぱり。ゲータレード飲んでないな、全然。
ゲータレードって昔売ってたよね。
売ってましたね、口がでっけえやつ。
でっかいやつ、あれ好きだったんだよな、科学的な味というか、なんか
あれいいっすよね。僕好きな映画なんかね、26世紀青年、あ、ね、
あ、はいはい、
あります。
21世紀少年のまあ方法題だけはパロディになってるやつね。
内容は全然違うんですけど、それで、うん、映画の内容はまあその一人コールドスリープした男、めちゃくちゃ普通の凡人なんですけど、はいはいはい、26世紀ではもう人類がめちゃくちゃみんなバカになってて、
うん、
その普通の男がすごい天才になってるっていう、なんかコメディ映画なんですけど、
はいはい、
その人類がバカになってるっていうシーンでめちゃくちゃ面白いのが、
うん、
あの水とか飲まないんですよ、みんな、
うん、
え、水って何？水ってあれでしょ、トイレに流すやつでしょみたいなこと言ってて、みんな何飲んでるかって言ったら、ゲータレード飲んでるってのがね、面白いんですよ。水の代わりに。
そう、あれで、そのね、あの、あと作物が、その食糧危機になってて、未来が。で、食物が、そうそうそう、とにかく植物が、野菜とか育たないと。で、なんでだっつって見たら、あの、野菜にゲータレード巻いて
る。そうそうそうそう。
育たない。
あれ、めちゃくちゃ面白いですよね。めっ
ちゃそこのシーンめっちゃ面白かった。
そう、これおすすめ映画、本当見どころいっぱいあるんで、あの、
大統領が。タイトルがね、あ、そう、タイトルがちょっとなんか、あんまりね、見たくないというか、26世紀少年と思うけど、中身はめちゃめちゃ面白いんだよね、あれ。
そう、ちゃんとしてていいんですよね。うん、関係ない話ですけど。あれ、全然関係ない話でついでにしていいですか？
うん。
ワンスンさん、最近なんか、引っ越したらしいじゃないですか。
引っ越しをね、つい最近しました。
なんか、したばっかじゃないですか、引っ越し。前の家も。
そうです、あの1年住んでないか、じゃあ1年住んだ
だぐら
いだね。うん、2年、そうですよね。まあ、2年契約ではあるんだけど、賃貸で。
はいはい。なんでそんなね引っ越しちゃったんですか。
いや、まあ前の家もね、まあ良かったんだけど、まあ一番のあれはね、うん、その家の向かいに引っ越した2ヶ月後ぐらいになんか居酒屋ができたのよ。
はいはいはいはい。
で、まあ、道路挟んだ向かい側なんだけど、
うん、
そこがほんと夜うるさくて、
おう。
で、まあ、なんかその、店の中から聞こえてくるとかではなくて、ま、さすがに距離がね、あるから、前その6階に住んでたんだけど。
そうですよね、
向かい。で、その居酒屋は 1階だから、
はい。
ただその居酒屋があのお客さんが帰るときに店の外までお見送りするタイプの店だったらしく
て、はいはいはいはい、
でなんかねこれあんまり言うとねもしかしたらこう分かっちゃうかもしれないけど、なんかまあそこそこ有名な店らしく、
おお、
で店主もちょっと有名みたいな雑誌のインタビューとかよく受けてて、
あ、なるほど、普通のチェーン店とかよりちょっとこうやっぱ名の知れたとこだったんですね。
なんかね、そう、まあなんつうの、ネオ居酒屋じゃないけどちょっといい感じのとこらしくてさ、
なるほど、
で店主が外まで出てきてもなんかみんな店主とね記念撮影してるの外で、スマホで、
カリスマみたいな、
まあなんかそうなんかよく知らんけど
居酒屋の店主と写真撮影、はあ。
俺なんかちょっとうるさかったら、窓から見るのよ。今日何、はい、と思って。そうすると、大体なんかみんな店主と店の前で写真撮ってんの、その俺。はぁと思って。で、もうなんか、ウェーイウェーイみたいな感じで。で、そこの店員もさ、はいはいはい、ムカついて、店終わった後なんか、その店員たちが店の外でさ、なんか話してんのよ、1時間ぐらいずっと。
はい。
で、なんかみんなおしゃれなの、店員も。
いやまあおしゃれさはもう別に
で、おしゃれでみんななんかシャレたチャリ乗ってんのよ、なんか白いフレームに金が入ってるみたいなロードバイクみたいに乗ってて全員、
はい、はいはいはいはい、
でなんかめちゃくちゃめちゃくちゃ喋ってて、
うん、
いやそこそこやっぱり夜、まあ、そんなそのうるさいとこにじゃなかったか家が結構聞こえんの、はい、部屋まで、
あ、なるほど、役に
窓閉めてても
はい、そこが目立っちゃうんですね
そうそうそうそう、それがもうだんだん嫌になってきて。
なるほど。
っていうのと、一回だけなんか、そのマンションの目の前でめちゃめちゃな殴り合いの喧嘩をされたことが。
いやー、なんか場所は言わないですけど、そんな悪い場所ではなかったですもんね。うん、いわゆる、なんかここちょ、あんまり治安が良くないとか飲み屋街が結構あってみたいなとこじゃなかったですもんね。
そうそうそう。なんだけど、なんかね、そう、治安悪く、その殴り合いの喧嘩もすごい、なんかね、殴ってる音聞こえてきて、ドフンみたいな。
いや、そんなに ?6 回でしょ？
でも、怖いからさ、一応ベランダからチラって見たのよ。
はい。
そーっと、そーっと、あのね、スマホのカメラのとこだけをね、隙間から出して、体、はいはいはいはい、体は出さずに、スマホのカメラだけ出して見たんだけど、
はい、はい。
本当に馬乗りになって、殴ってて、人が人を、サラリーマン、なんかスーツ着た二人組だったんだけど、
はいはいはいはい、
一人が、もうやめろよ、あもうやめろよ、みたいな。
ああ、仲裁に入ってね。
で、最終的になんかもう前の人もなんか出てきてて、もうなんか、はい、で、警察もなんかもう呼んでますみたいな感じで。
ああ、なるほど、なるほど。
で、最終的になんかまあ、その、和解じゃないけど、もうなんか、すいませんでした、みたいな感じで、三人は帰ってったんだけど、
はいはいはいはい、
で次の日そのマンション降りて会社行こうと思ったら、うん、そのエントランスんとこすげえ血まみれになってた
あーすごいね、いやでもそれはお得でしょ
まあいいもの見れたなと思ったけどね、
そうそう見れない、なかなかそのストリートファイトでもう血が滴ってるとこなんて見れないからさ
それは結構な範囲で血が広がってて普通に怖かった
6階にまでな打撃音が聞こえることなんてあります
なんかもうね地面にこう なんつうのバーンみたいなこう上からその叩きつけるじゃないけどそれぐらいの喧嘩してて
あら
怖かったな、ね、普通に
確かに、まあ一言だったらいいけどなんか普通に、うんまあ、怖さはあります
まあなんかそういうちょいちょいそのね嫌な部分が見えてきててもうなんか嫌だなと思った時にな、まあ、今のとこ見つけて
はい
でもう前の家もかなりなんか勢いでバッて決めたんだけど今回のとこももうすぐ見に行って、うん、もう次の日ぐらいにはもう
次あもう越そうと、
うん、
早いっすね引っ越しっつったらなかなかのね体力というかその準備が必要じゃないですか
そうそうただそれがねその今その前住んでた家の引っ越しのなんか二ほどきじゃないけどそれ1年間ぐらいもうね終わってなかった終わってないというか俺のものが多すぎてもう出せなくて、
はいはいはい、なるほどね前
の家はそこそこ狭かったから
はい
だもうほとんど段ボールに入ってたからもうそれをただもうまた運ぶっていう
はいはいはいはい逆にねメリットになったわけですね
あと 逆に近い間で引っ越しすると何をすればいいかをまだ鮮明に覚えてるから、すごい手順は早かった。
なるほどね、見積もり取ってこれはしてみたいな。
そうそうそうそう。で、あ、そう、見積もりの時ね、そう、前のとこもなんか何社か呼んで、
うん、
まあ、
うん、
なんかあそこはなんかいくだったんですけどねみたいな感じで安くしてもらったんだけど、今回もちょっとそれやってみようかなと思って、はいはい、あの、なんか一括で登録できる、
ね、うん、
あいつ
ね、うん、
そうそう、やつをやって、でしたらなんかいっぱい電話かかってきて、うん、で1個ね時間を間違えちゃって2社がバッティングしたのよ、
はい、あ、マンスンさん家でもうマンスンさんと引っ越し業者2人が来たんです
ね。2人が来て
すげえ嫌な客だと思いますよね絶対。
いや、そう、俺別にやりたいわけじゃなくて普通に間違えちゃって、それを結構ギリギリに気づいて、あ、で、はい、それ電話したら、すいませんちょっとこれかぶっちゃうんですけどって言ってたら、なんか、はいはい、まあどっちもなんかまあ大丈夫っすよみたいな感じで、
ああ、なるほど、もう。
言ってくれて、
はいはいはい。
すいませんって言って。うん、まあ、1個はなんか大手のところで、1個はまあちょっと小さめの会社で、
うん、
そしたら大手のところ結構すごいこうじっくり見て、まあ、これが、このぐらいがあって、みたいな、
うんうんうんうん、
ゆっくりこうなんか、部屋を見てたんだけど、あの小さい方はもう3分ぐらいで、あ、もう出ました、値段、みたいなこと言って。
すげえかっこいい、争ってる。うん。
で、その時に大手の、人が小声で、早っって。
わあ、負けるやつだな、そいつ。
で、確かにまあ安くてそれで。
あ、なるほどね。あの、ちっちゃい会社の方が。
そうそう、安くて、で、なんかもうちょっといけるみたいなことを言ってきて、で、なんかその理由を、
ね、うん、
そう、なんかそのちょっと安くできる理由があるんですけど、ちょっとそれは、ちょっと今ここで言えないんで、僕帰った後話しますね、みたいな。また電話します
ね。かっこいい。すごいクール
ですね。かっこよかったんで、その人、クールだったのすごい。はいはいはい、大手の方はすごいなんかもうあたふたしちゃって。すいません。いや、ごめんなさいね。みたいな。で、まあ、そんな値引きもまあなく、すいません、しょ、これ。みたいなんで、すいません。つって、
うん。
で、さっきのもう一社さんの方、どうでしたって。で、まあ、正確な値段を言えずに、大体まあ、こんぐらいでしたと言ったら、
はいはいはい、
あー、勝てないっす。
かっこいい。
で、しょぼーんってなって帰ってった大手の。
いや、まあ、かわいそうよね。まあ、
大手の。かわいそうことしちゃったと思うのよ。
そうそう。やっぱりあれですもんね。なんか、個人の裁量で、うん、なんか、じゃあ、持ち安くしましょうみたいなのがね、なくて、結構やっぱりルールがあるんでね。うん、ちっちゃい方は割とね、小回りが効くというか、さじ加減でできるみたいなところですからね。うん、はいはいはい。で、その後から連絡来たんですか？
で、まあ、そう。で、ね、もう一回電話かかってきて、あ、さっきのです、みたいな、うん。で、なんかまあ、もうちょっとこういう、これこういう理由で、もうちょっといけますよ、みたいな。
はいはいはいはい。
じゃあ、もう、まあ、もうちょっと、じゃあ考えて、まあ、明日までには絶対連絡しますって言って、
うん。
で、まあ、一旦電話切って、で、まあ、どうするみたいな、その嫁と会話して、まあ、最終的にそこが、まあ、安いし、なんかまあ、まあ、評価もそんな悪くないし、
うん。
まあ、そこにしようと思って、電話したのよ。うん、
はいはいはい、
の人に、担当者の人に、
うん、
小さい方の会社にね、したら大体そういう時ってなんか、まあ、ありがとうございますみたいな感じで言うじゃん、あ、決めていただいてありがとうございますみたいな、
まあ、結構引っ越し業者さんってまあイメージですけど、ちょっと大会系というかね、
まあまあね、そういうイメージはあるから、まあ、そんな感じで来んのかなと思って、うん、あ、ちょっとあの決めさせていただきましたって言ったら、はい、そうですかクールだなこいつ
クールですね、かっこいい、はい、そうですか、
そう、はい、そうですか、じゃあ、あの、なんかこの後メール送りますねぐらいのさっとさばくみたいな感じで、
なるほどですね、まあ逆にちょっとなんかこいつすごいんじゃないかって思いますもんね。
いや、そうそう、ちょっと濡れたもん俺その時ジュンってなったかっこいいこいつと思って、
確かかっこいいな。
で、まあ普通にそこでやったんだけど、まあ全然サービスも良くてしっかりやってくれて、
はいはいはいはい、ああなるほどね、いいですね。で、それで今引っ越したと。
そうね、
どうですか心境は。
で、まあそう、前まではそう自分の部屋がなかったんだけど、
うん、
今回からね部屋ができましてね、その無事にね出せなかったものも全部出せて、
はいはいはい、
いいですね自分の部屋。
確かに前ん時って本当に何もないとこでやってましたもんね。
そう
今後ろにね物がめちゃくちゃいっぱい積んであるっすけど、うん、前ん時不安でした。マンスンさんってこのままやっぱり自分の趣味をどんどん失ってって死んでいくのかなと思ってました
いやでも本当に いもうそれしか言うことがないんだけど、いいわ、部屋ってあるといいね。
まああるといいですよね。僕はね、うん、まあ一人暮らしなんで、まああんま分かんないですけど、
うん、
やっぱなんか2人で生活するってなった時にずっと同じ部屋って分かんない、まあ世の人はどうか分かんないですけど、
うん、
やっぱしんどいというか嫌ですよね。
あ、まあ、どうしてもこう趣味とかをねなんかやる、なんかまあ音楽とか聞きたいけどさ、こう、うん、恥ずかしいの、人がいるとこで聞くのが。
まあまあまあ、わかりますよ、
はい、そう、それとかも気になんなくなったし、あとまあ、
奥さんと自由にこう、
うん、
うん、一緒に聞こうよって何ですか、ちょっとレコード買ってきたから一緒に聞かないってならないですか。
いや、それはもう、いやもう聞かせないでしょ、レコードなんて。
え、なんで奥さん興味ね、興味なくてもやっぱりね、自分のねパートナーなんですから、ちょっとこう興味を持つかもしれないですよ。
いやだってなんかその昔の CM の音声とかを遅くしたやつ、これどう。
まあ確かにね、それはそうだけどね、ただただただ遅くしただけっていう、ね、
そう本当に。ちょっと趣味はね難しいよね。なんかどこまでそのなんか俺これ好きなんだよねみたいなのをさ言うというか進めるではないけどさ、
はいはいはいはい、まあね、
うん、
まあ両方あると思いますけどね。まあ僕ごめんなさい、結婚してる立場でめちゃくちゃなんか言いますけどそうそう、なんかそのね、やっぱお互い別に独立した人間だから、
うん、
そのお互いね、そこの趣味が別に交わる必要がないっていうのもありますし、うん、まあ逆にそこ共有してたらね、一緒に楽しめるっていう部分もあるでしょうしね。まあ、どっちでもいいとは思うんですけどね。
まあね。
マンスさんはありとかを、まあ一人で楽しみたい。
一人でまあ楽しみたいしね。まあただ、ね、うん、こう、毎週のように海外からカセットとかが届くと、
うん、
何買ったのって毎回
お。すごい。よくあるやつだ。夫婦でよくあるやつだ。あんたまたこんなんばっか買ってっていう。でこれいくらしたのって言われて値段を安く言うやつだ。見たことあるよこれ、
ま、本当に安く言ってるからね俺は。
すごい、そんなテンプレート見たことやってんすか、ワンスンさん。
8000円ぐらいしたレコードとか、まあ、まあ言ってなんか、まあ、2、3000円とかだよ。
めちゃくちゃやってるな。いいですね、なんか安心するわ、サザエさん見てる気持ちになる。
あとまあ前なんかそのレコードプレイヤーを買った時も、
はい、
なんか俺確か 5万6千円ぐらい買ったのかな、確か。
はいはいはい、
中古のやつ買ったんだけど、
うん、
レコードプレイヤー高いんじゃないのみたいに言われて、
はい、
いや言うて中古だからねって言って、いくらしたのって、いやまあほんと 2万とかみたいな感じで。
すごい、半額以下いくか。
でも保証書とかすごい隠してるもん今。
あ、言えないよ、なるほどね、そう、品番と型番とかから相場がバレるかもしれないですからね。いやまあ、まあバレてもね、別に。
まあ言っちゃいいんだけどね。
うん。2番は来ましたね。ちょっとそれは奥さん舐めすぎですけどね、やっぱ。まあとはいえね、別にその、共同の貯金を使い込んでるわけじゃないですし、
ね。まあまあそういうわけではないかね。
そうそうそうそう。
それぞれのまあ稼ぎがありますから。
はいはい。いいですね、なんか。あんまりね、会社の人って、まあ人にもよりますけど。
うん、
そんなにこう家庭的な話というか家庭の話みたいな、
ね、うん、
そこまでこんなことがあってさみたいな、うん、エピソードトークみたいなのってなんか全然しないんでね、
うん、
なんか不思議な気持ちになりますね。まあ、未だに一回もその会ったこともないですし、
うん、マンスンさん、まあ、そうなんともないもんね。
そう、マンスンさんが引っ越してから、ご結婚されて一緒に住み始めてから、
うん、
その家に一回も行ったことないですからね、やっぱり。
あ、そう、アルファくんしかないわ、来たこと。
あ、アルファさん行ったんですね。
アルファくん一回なんかあのおもころチャンネルのなんか CM 動画作るやつでうちで撮影した時があって、本当にまあ引っ越して間もない頃に。
あれです、モークリーム。
そうそうそうそう、あれ、はいはい、引っ越したての本当にテーブルとかも何もないうちで撮ったんだ
よね。はいはいはいはいはい。だからね、そうなんかね、話だけ聞くとあんまりなんかこう不思議な感じだなって思いますよね。
あ、でもね、やっぱりお金をね、使ってばかりじゃやっぱりね、この先良くないですから。
え？
最近ね、うん、ちゃんと楽天銀行と楽天証券を開設したんですよ。
はあ、楽天証券。
なんか、
それは何ですか？
なんだっけ、なんかこう、お金をなんか渡すと増やしてくれて、うん、おじいちゃんになった時にお金増えたよって渡してくれるっていう、なんかあるらしくて。
はぁ、詐欺じゃないかな、
多分。そう、俺も詐欺だとは思ってるんだけど、おそらく特殊詐欺だと思うんだけど、まあでもなんかみんなやってるらしい、イデコだかに、なんとかニーサ、どっちが何なのかはもういまだに全く分かんないんだけど、
なんかイデコと積立ニーサ、
積立ニーサか、そう
そうそう、なんかなんとかなんとか式年金みたいな、積立式、
そう積立式年金、
はいはい、なんかその運用してもらうんですよね、毎月払ったそのお金で、なんかわかんないけどどっかでなんか運用してるんですよね、株買ったりとか知らないけど、でそれでその分配金が60歳ぐらいになったら戻ってくると
らしい話だと。ただまだ誰も60歳になったことないから、それが本当かどうかは分かんないらしい。
確かに、あ、みんなすごいなと思うんですけど、キャッポイズって分かるんですよ、
うん、
絶対得というか、なんか聞いた話によると、
うん、
なんかね、給料から天引きされるやつがあるらしくて、
ほうほうほう、
それは何のメリットがあるかっていうと、その税金が安くなるみたいな、給料が安くなってることになるから。
あ、そうか、給料は高くなればなるほど税金は高くなるもんね。
そうそうそうそう、うん、だからそこの、調整というか、貯金してるけどそこ税金安くなるみたいな。
はあ、
はい、
じゃあ給料100円とかにした方がいいじゃん。
まあ本来はそうだけど、多分それはルール違反理屈はそうで、まあだからそういう風に多分ね、得なのは分かるんですよ、
うん、
ただこれって60歳にならないともらえなくて、例えば50歳ぐらいの時に、ああもうちょっとそろそろやばいから欲しいっすってなってもダメらしいんですよ、
うん、ええ
ー、なんだ
やだ
いや、そうだから、もうずっと始めたら得はし続けるんですけど、得を感じるのってジジイになった時なんですよ
いや60になったらもう得も何もないでしょ、その感覚多分。ああもらえた、
そうそうそう、
の嬉しさしかないと思う。
だからね、なんかあんまり実感が、僕はやっぱり未来の見通しが全然湧かなくて、1年だからポイント、キャッシュバックのポイントですらあんまりなんか未来すぎてあんま分かんないですよ、はいはいはい、その半年後にキャッシュバックもらえますみたいな、
あれ、ね、あれもや、楽天の解説した時に、はい、なんだっけ、8月にその受け取りますっていうボタンを押せば1200ポイントもらえるらしいのよ。
そうそうそうそう、そういうやつね。
何それ、8月に受け取りますってボタン押す予定を、だから入れたの、 Google カレンダーに俺は。
はいはい、そうですね、
8月のその日にポイントを受け取るボタンを押すって予定を入れたんだけど、もう悲しくなってきて、はい、なんで俺はそんな何ヶ月か後にこのサイトに行ってボタンを押すためだけの、もう未来が決まってるんだ俺にはって思って。
いやー、そうなんですよね、めちゃくちゃこう複雑なね、複雑でもないんでしょうけど、まあこの、うん、この期間中にやってくださいみたいな、うん、そしたらそうしないと資格がありませんよみたいな、
うん、あれって、ああいうのって何割ぐらいがやっぱりその見過ごすんだろう、忘れちゃうんだろうね。
いや結構だと思いますよ、2割はもらわないんじゃないですか。
いやそうよね、
うん、それがね、やっぱ考えられ、まあ考えなくてもいいんでしょうけど、60歳のことなんてあんま、むしろ積極的に考えたくないっていうのが。
ああ、それはある。考えたくないわ。
あるのと、あと、60歳の時にもらう100万と、今もらう50万だったら、絶対50万を僕は選んじゃうんですよ。
俺もそうかも。
そうですよね。
うん。
だからね、どうしたらいいの？今もう中ブラに引き裂かれそうなんですよ、やっぱり。確実にお得だし、確実に賢いっていうのも理屈では分かってるんですけど、やっぱ僕の体はナウタイムなんですよ、
うん、
もうライドオンタイムなんですよ、
うん、
だからね、どうしたらいいの、始めた方がいいの、ニーサとかってさ。
ニーサね、だから俺もその楽天証券始めたけど全くシステムは分かんないけど、とりあえず解説できましたってメールが来て、なんか電話が来て、その本人確認みたいなされてさ、はい、で会社にその在籍してるかどうかを確認する電話をしたいみたいに言われて、
はい、ああなるほど、
だから来週の火曜日多分会社にかかってくるわ。
え、 いませんって言おうかな。僕
いそうです。それは
真っ先に火曜日も朝からずっといて全部電話取っていません
で、なんか俺がそのなんか別にその場にいなくても、そのなんか今離席してますとかそういうのでも全然いいらしくて、
あ、
まあ、とにかくいるってことさえ分かればいい。
はいはい、じゃあ僕は
ハッピー、そんな人ちょっといないですけどねって言ったら終わる。
あー、これ絶対やってやろうかな本当にあー、なるほどね。まあお金、まあでもやりますか。僕もいつまでもね言ってらんない、うん、別にこの話でね、僕ってだらしないんすっていうことを別に言いたいわけじゃないんですけど、
うん、
やっぱね、本心からやっぱちょっとね思ってしまうんですよね。
まあね、めんどくさいよ本当に、本当にめんどくさい、
めんどくさい。僕も今
お金のことって
ニューロ入ったんですよ僕。そういえば、
お、いいじゃん。
ニューロのなんかよくわかんない、仕組みよくわかんないですけど、
うん、
キャッシュバックみたいなのがあるんですけど、
うん、
それもやっぱもう概要からもう全然分かってないから
確かになんか細かい字でいっぱい書いたんだよね、あのね。
そう
で、ログインしてください、この、うん、
そうニューロのなんかその ID みたいにログインしてくださいって言われて、
はいはいはい、
ログイン ID はなんか送付した用紙資料の中にありますみたいな、うん、はあ、送付した資料なんて知らないなと思って知らないよって思ってさ、
休みの家の玄関の横のあのなんか封筒がカバーになってるところにあるんじゃない、
堆積してるとこあるけどもう勘弁してほしいな、もう煩雑にするのは。煩雑なの
本当にシンプルにしてほしい。もう契約もなんかそれネットとかも、もう契約して工事の人がもうなんか金一封みたいのでありがとうございますって渡す、それで終わりでいいじゃん。
そうよ、もう全部取っ払いにしてほしいね。
そう、うん、
やっぱ一回資本主義社会をさ、
終わらせよ。
原宿さんと同じことをやっぱ言って、こう資本主義じゃなくても全部ねなくしましょう。クレジット会社もね、銀行会社も全部爆弾で爆破させて、ファイトクラブの一番最後と同じシーンで終えましょう
ビルが崩れてって、
そうそう、ピクシーズが流れて、ピクシーズ
の Where is my mind が流れて、
そうそう、じゃあそれで終わりにしましょう。こんなところですかね。あ、さよなら。